より武田博史先生をお迎えし、熱い聖霊の油注ぎの中で御言葉が語られておりますことを心から感謝いたします。昨晩は海の苦しみと題して、今世界宣教またリバイバルにおいて私たちの本当に戦いの中で御言葉が語られましたことを心から感謝いたします。今朝もですね、武田先生昨日もお話ししましたけれども、2週間前心筋梗塞で先生が倒れられて、そして先週のまだ金曜日ですね、退院されたの、はい、で今回この聖会のために祈り備えてくださいました。昨日来られた方々が、本当に倒れたんですかとですね、先生おっしゃった、先生におっしゃられたそうで、それほど先生は元気に今復活の命の中で今日も御言葉を取り継いでくださいます。本当にこの長い50年60年の世界宣教リバイバルのこの戦いの中で、今日も先生が本当に聖霊充満、そして命を注ぎ出して御言葉を語りくださること、本当に感謝いたします。今日朝、この朝は許しに生きる生活と題して御言葉をお取り継ぎいただきます。大きな拍手を持ってお迎えしましょう。先生お願いします。
はい、ご紹介に預かりました武田でございます。本当感謝感謝、喜びでいっぱいでございます。お祈りをいたします。愛する天皇お父様、あなたの計り知れない恵みを覚えて心から心から感謝します。あなたの皆を褒めてたえます。こうして素晴らしい第6回目の聖会を迎えることができて本当感謝します。リバイバルが前進し、世界宣教がこのように着々と前進しておりますことを覚えて心から感謝いたします。どうかどうかこの教会を大きく用いてくださるように、この首都圏にありまして本当に主よ、あなたの栄光を表して多くの教会にインパクトを与えることができるように、リバイバルを起こし世界宣教を名指しめてください。格別に先頭に立って戦ってくださる坂尾先生を完全に癒してくださり、そして本当力で立ててくださり、大きな器としてお持ちくださるよう切に切に切に声を願い立ちまつります。すべてを御手に委ねます。聖霊なる神様、今朝もこのところで働いて我々に大きな豊かな恵みを与えてくださるよう心から願いながら、きっとそうしなさることを感謝しながら、尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。感謝いたします。はい、ご紹介に預かりましたように心筋梗塞で倒れましてですね、もうびっくりしました。自分でびっくりした。へえ、俺もこういうようになるのかと思ってこの全く考えてもおりませんでした。急にですね、心臓がぐわーっと痛くなりましてね、でもう息ができなくなりました。それで教会に降りていて、ちょうど教会のですね祈りの器である姉妹方がおられましたので、ちょっと祈ってして手を置いて祈ってもらいましたけれども、一向に改善しませんからですね、よし、もうこれはすぐ病院に行かんと危ないと思いましてね、ちょっと救急車呼んでくれ、普通の生き方をしますので、検査して手術まで時間がかかる、もうそうしたら大事ですからね、もうとにかく救急車で行ってすぐ救急してもらう行きましたら、もう容体をかれて、もうこう痛くてもうどうもなりません。いや、これも心筋梗塞ですから、昔の心臓麻痺ですね、ですからすぐ手術をしますということで、もうすぐ早速ですね、こっちからこう入れてですね、この心臓を心臓の冠動脈というのは横冠の冠ですね、かぶるクラウン、その横冠の冠、冠動脈という動脈が心臓に走って一番中心になる、でそこが詰まると危ないんですね。昔はよく心臓麻痺で死んだんですよね。今はもうすごく医学が発達しておりますからね。それで結局早速すぐ入れて1時間半か2時間で終わりましてですね、気にしましてですね、私はもうこんなふうな人間でございますので、終わりましたら早速立ってもうおちょんちょちょちょちょちょまだ2、3兆歩くないですからもうですね、本当におかげさまで主の恵みによって癒していただいてですね、本当感謝感謝感謝でございます。で私はちょうどその次の週がこの 同日集会でしたか、お医者さんにすんませんけど、ね、来週の木曜日週でしたでしょ、来週の土曜日曜はこの東京で集会があります、牧師をしております、講演会があって、講演宣伝会がぜひ行かせてくださいと、お医者さんが頭がしくて、ちょっといかがなものでしょうかって言ってですね、うんとは言ってもらえませんでした。まあ、ところがご愛でくださってですね、1週間伸ばしてくださったので、それでもうお医者さんに、もうとにかく来週はもう絶対行かなきゃいけないからということで、木曜日に手術して、金曜日には退院してまいりましてですね、1週間楽をされていただいて、本当ありがたいことに、ピンピンシャンシャンしてですね、やってまいりました。誰でも先生、無理をなさらないように、見ないんです。全然無理してね、そのまま、あるがままです。どうもね、本当、感謝感謝でありましてですね、いや本当、外で見ている人がちょっと心配になるんですけど、私としましては、本当、主に癒していただきましたから、感謝感謝感謝でございます。こうして、皆さんと一緒にですね、御言葉を読んで、祈ることができるということ、なんと大きな感謝でしょうかですね。はい、本当感謝を、心から皆さんの祈りに対して感謝を述べたいと思います。ですね、まあ、もう最初にですね、ちょっと20分ぐらいいただいて、この信仰生活における祝福の三原則について短く語らせていただきたいと思います。我らクリスチャンになって、どうしたら祝福を受ける信仰生活をすることができるか、私はいつもですね、教会の皆さんにも語っているし、私自身もいつも守って守る戦いをしているところです。三原則、第一の原則は、クリスチャンは主の日を守る、安息日を聖とせよというですね、テンコマンドメント、実家の中にあります。これはですね、いわゆる単なる上からの命令ではない、これは信仰においてすごく大事なこと。何かと言いますね、イエス様が一番、人生においてイエス以上のことはない、どんなことがあってもイエス様を一番にするんだという、この信仰告白なんですね。この地上ではいろんなこといっぱいすることがある。日曜も日本の社会はクリスチャン社会じゃないから、日曜日忙しい、いっぱいいるからですね。でもだからこそ、その中においてイエスが一番だですね。どういう時にもイエス、私のために死んでくださって、私をこの罪の中からあがなってくださった、このお方に対する信仰告白をして、イエスを一番だと告白する機会なんですね。私は今までですね、この前の日曜日はまあ仕方ないから初めてですね、スマホで礼拝しましたよ。今 YouTube となってね、全部礼拝がもうちょんとするとですね、もう礼拝が全部出てくるんですよ。でそういうことありました。今までね、クリスチャンになってちょうど1959年でしょうか、バプテスマを受けました。60年ですね。もう一回も日曜礼休んだことない。休めない。もう他のことはもうできない。イエス様の礼拝する以外、何の喜びがあるか、この地上で生きるのに。私のために命まで投げ出した、このイエス様、60年間、もうある時ですね、今度コロナウイルスで、なんかナイルのクルーズ船に乗った人がね、このそこで、コロナにかかった。私も実はね、今から14、5年前ですね、ナイルの一緒に伝道にですね、行った人たちと一緒にナイルをずっと、まあ、登るというんですけど、実は南の方に行くんですけどね、このアスワンダムってなんですよ。そこまでカイロからずっとそれに乗ったことがあります。でそのちょうどそれが日曜日になった。でもね、私は一緒に行ったアメリカの人たちに、ね、私牧師だから、主の礼拝をするんでいかんから、私がメッセージするから、礼拝しようって言ってですね、そのクルーズ船の、クルーズにおいてさえも、私はきちっと主の礼拝をですね、守りました。私にとって、私をあがなってくださったこのイエス様、このイエス様を礼拝しないで、私は生きることはできない。もう何にもおいても、まずイエス様が一番。そのために信仰告白、行いの行まった信仰告白、どういうことがあってもイエス様の礼拝するこの日には、死んでも教会に行って礼拝をするんですね。まあこれが信仰告白でありまして、私はですから、まあここに娘の吉田清子さん来ておりますけど、随分大ごとだった。もう福岡ではですね、運動会が日曜日にある。運動会日曜日でしょ。そうすると これは私たちの信仰に引っかかるわけですね。で、私はもうはっきりもう決意しておりました。もう いかなることことがあろうとも日曜日に運動会に行って奨励がしない、それはありえない。私たちのために命を捨ててくださったイエス様を礼拝するのに運動会と変えられない。だからもう一切、もう子供たち3人おりますけども、一回も日曜日の運動会には出たことがある。戦いました。子供の肉あります。泣きますよ、お父さん寂しいよって、こっちが泣きたくなる。でもですね、イエス様が一番です。どういう時も仕事も何も全部置いて、まずイエスを主と告白する。ここに我々の信仰生活の祝福の第一歩があります。皆さん、決意してください。クリスチャンになった以上、いついかなることがあろうと、私は主の日には教会に行って主を礼拝するんですね。これが第一方面の祝福、秘訣です。うろうろ日曜日ですね、礼拝もしないでうろうろ、あ、申し訳ないけど、祝福はありません。そんな信仰はダメです。必ずイエスを、2番目、10分の1を下げる。ですね。10分の1は聖書によるとね、神様のものだと書いてある。だからね、マラキ書の中に、10分の1を下げない人は泥棒者と書いてある。あなたたち泥棒してる。泥棒して何の祝福があるか。で、まあ、ここにムンチュンがいるんですけど、1974年に韓国のね、イケイソクという先生が来てね、福岡市さん、この話だよ。皆さん、日本のクリスチャン10分の1下げてますか？みんな。どっかでね、こう、韓国のクリスチャンちゃんと下げてんですよ。恥ずかしいですね。一年までちゃんとしなさい。こう、厳しい厳しいですね。十分の一は神様のものです。絶対それをですね、自分のために使っちゃいけない。性別して。そして書いてある。ちゃんと祝福すると書いてある。いや、本当ですね。もう私ももう、大概祝福を今日まで経済的にも守れてきましたですね。十分の一を下げて、もし皆さんが貧乏になって困ったって言ったら文句言ってください。聖書に。聖書には祝福するとか、試していいと書いてあるよ。経済的に困ってる人だったらね、その方はちょっと怪しいんですね。十分の一はちゃんとしてるかどうか。本当に十分の一。残り物じゃないよ。給料いただいたら、まず綺麗な部分を、まず十分の一を神様にお返しする。返金ですよ。献金というか、主にお返しするんです。すごくこれは大きな経済的な祝福、大きな祝福になります。ですからですね、これも、もう申し訳ないけど、絶対ちょろまかしたりごまかしたりしてですね、泥棒されないように、きれいにですね、どうぞ十分の一は、まず残りの分、残ったものじゃなくて、あ、余ったけんこれだけしょ、しゃべらないよ、同じ十分の一でも、それじゃなくて、まずいただいたもの、きれいな札の、ね、きれいなところから選んで、自分の時計、整備して、主のもとにお返す。これは第2番目の祝福のですね、方法です。第3番目、牧師従順。神様が立てた歌に心から喜んで祝福を従いする。これはもうすごく重要なことです。日本の教会はこれを知らない。韓国教会は知ってます。韓国教会はよく知ってる。ですね、まあ、我々はバプテストですから民主主義ですよ。何でも言って言いたい。言っていいことはありません。神の下げ立てられた器に、皆さん神といたら神様からピッとされますよ。皆さん、そういうお方の家族に本当の救いは起こりません。申し訳ない。本当の祝福を受けたいと思うなら、主の選ばれた器を大事に、絶対傷つけない。先生に神といたらなんて、どんなことがあってもしない。主に、心から主の立てられた器を大事にしていく。まあ、特にですね、この教会は、桜先生と言ってます。いや、今度もびっくりした。ひゃー、もう先生、個人的にわお先生その体でインドネシア行かれるの？本当私はね、正直言って行かれない方がいいんじゃないかなと思ったんです。あまりにも過酷ですよね。皆さんね、自分が、ね、あの十町になったことがないから分からんけど、これね、正直言ってものすごく痛い病気。私の妻が何十年とそれで苦しみ見ながらね、耐え難い。今は忘れてますよ、痛み。もう、痛かったかね、しか。ものすごい痛い、泣いて。これは固まってしまうとね、痛みが消えるんですけど、今すごく痛いんですよ。本当先生はね、こう、主によって信仰に立ってますからね、明るい顔をしております。本当はもう、ものすごい痛いんです。それを押してね、このインドネシアに行かれるという決断が、どれ ぐらい大きな決断だということ、私は先生の思いを持って触れました。もう私なんか弱虫はとてもまでできないですね。本当ですね、よくぞ決断されたなと。皆さんね、人間だからそれが正しいかどうかはこれは神様しかわからない。牧師も一生懸命主様の御心を行おうとするだけ、お互いです。私も牧師ですから、私のすることはみんな間違いない、そんなことは言わない。それは御心にかなえれないことを思うかもしれない。でも心の一番ですね、根っこですね、一番深いところはやっぱりこの先生が主のために生きたいというですね、必死の思いでご決断なさって、今度来てみて、いや本当ですね、何かもう英語でですね、この AWO というオーサムというんです。もうすごいというのは、よく最近アメリカでオーサムということですから、お聖なる日本語で畏敬、畏怖の念ですね、畏怖の念を覚えました。先生が必死で立とうとしてそのお姿を見て、どこかでもう魂が触れるような思いでした。尊いなと思ってですね、で本当にこんなにして主の御用をなさるのかと思って、泣きたいぐらいの思いでしたですね。皆さんね、先生がたとえ間違ったとしても従ってください。そしたら間違った先生を神様がちゃんと正して裁きます。従ったあなたには祝福しか来ない。間違い恐れる必要はありません。神の主命に従ったら、もし何か間違ったことであれば、従ったあなたには祝福が来ます。間違ったことをした僕先生が、ペン神様から怒られますが、ご心配なく、主は生きておられます。どうぞですね、この祝福をしっかり受け止めて、家族のみんなにですね、どうか救いが及ぶようにですね、いや、本当もう私の3人子供がおりますけど、もう、みんなね、子供はね、自分勝手に生きるのよ。親がね、あらこう言ったら気がしない。みんなね、自分の好きなように行きます。ですからね、もう親が言っても無理無理。子供は自分の行きたいように行きます。ですから、私も上の2人の子供が牧師をしてるんですけどね。でも、もう、going my way ですよ。going my way。特に一番上のね、今、主任牧師をしてる。もう、我が道を行くですよ、皆さん。当然、もう、大学を卒業したらね、やってきました。お父さん、お世話になりました。これをもって教会していたし、何やねんお前バカ者今から頑張らんって頑張れ。いや、もうこりごりじゃないけど、親からえらい目に合わせられて大手したと、何言ってバカ。でも意志が強くてですね、さっさと教会を離れていきました。そしてね、ちゃんとですね、いい就職先を見つけてですね、ミッションスクールの事務職になりましたね。で、彼が卒業する前に言いました。お父さん、私はね、安定した仕事がいいです。はあ、そうですか。親を見てるから、あの牧師がもう全然安定してない、あんな不安定な仕事嫌だ、安定しやすい。そうですか、どうぞご自由に。じゃあ僕は公務員だ、公務員受けた、公務員取られたって。そしたらまあですね、福岡大学にとってもいいミッションスクールですね、事務職にあります。そしてそこで悠々ですよ、もう我が家の長女でも入ったら随分上から言われたみたいで、それで、ね、3年目ぐらいやった人がね、来ています。お父さん、僕はねこれでもね、案外ね、出世コースに取っちゃう、これでね、もうご時世になったらね、1000万年収あるという、はあ、ご立派でございまして、今ってね、へえと思って、ところがですね、4年目だったでしょうか、急に私が私福岡にいるんですけど、北九州大きな市があるんですよ、100万という、そこの教会が合同してクリスマスをやるんですね。で、そのクリスマス大会が2000名ぐらいいっぱい集まって、ノンクリスチャンを集めて、で、言われて私がそこに行ってメッセージをしておりました。野口先生から電話がってきて、先生、喜ぶべき報告があります、息子さんが教会の礼拝に来ました。何年ぶりかに帰ってきました。びっくりして、そして、このどうしたと、虚しくなった、初めて虚しくなった、何てことか、そうしてたらね、1年ぐらいした、お父さん、僕もう牧師になります。バカ、お前は貧乏嫌と言ったら、いえ、牧師になります。勝手にね、子供はね、自分の言う通りにします。親がこうで言ってそうに、神様がね、手を握って、神様が置いてね、くださらないと献身なんかしはしない。日本でね、 貧乏を分かって献身しました。今一生懸命です。下の子供もそうです。もう優しい息子ですからね。この人はちょっと牧師は無完売と思ってですね、福祉の仕事にやらせた。福祉の仕事に行ったんですけどですね、結構出世してね、4代を出てね、福祉の。そしてもう難しいんですよ、社会福祉、これすごく難しい。その取り寄せ、介護福祉は簡単で、これも取って、それからケアマネージャーも取って、そしてもう大きなですね、老人福祉施設のナンバーワンが所長、ナンバーツー指導員っていうんですか、ナンバーツーになって、お父さんようやくね礼拝にちゃんと出れるようになった、もう自分がその現場責任者だからって喜んでるんです、安心してね。ところがなんと神様がね、それこそ祝福です。神様手を置いてやってたね。そのね祝福施設でね、すごくね針千本のようなおばあさん、みんなプチプチプチしてね、もうあのばあさんどうかならんかねして、ね、もうえらいばあさんがおって、ね、もうその施設がうまくいかん。で、施設長がですね、現場指導員である息子にですね、あのなんとかね、あのおばあさんを手よくね、対処をしてもらうように、対処勧告をしなさいというふうに言われた。困ったな、このばあさん、手強いばあさんに、どうしようかと思ったけど、上司の命令だから。仕方ないからね、おばあさんにね、すみません、低くね、おばあさんすみません、ごちゃごちゃ言いながらね、おばあさんは途中で分かってね、俺をここから追い出すっちゃろうって言って、ね、おばあさん怒った。俺行くとこないったい、あちこち行ってるけど、最後のここは場所だよ。もう家からも俺にし、あの施設に行ってこっち、みんなね、嫌われてね、嫌いも悪口言って、足を引っ張るから。そこもね、もうこのおばあさん、お一人をと言いたかったんだけど、なかなか難しい、手強い。さーっと言ったけどね、ついにおばあさんの声を聞いた。俺に出てけちゃう、俺に死ねていいかとおばあさん怒ってる。怖いね。このような仕事も思ったよね。でね、まあ、いやいや、ばーってもう、平謝りして、なんとか、その場を作ったんですけど、一週間目におばあさんが首つって死んだ。その施設でびっくりした。皆さん、人生というのはままならないよね。彼がね、泣きながら来て、お父さん、私がね注意した人が自殺したよ、俺は一生涯そのあの人を殺したというその負い目を負っていくのを僕は死にたいと言って、ね、うわー、皆さん、親になるというのはね、結婚すれば子供も生まれるけどね、本当に親になるってなんと大変でしょうね。つくづく、うわー、どうしようと思って、で妻と三人で手を握ってね、いや、僕祈ろうねって言って、涙流して、神様、助けてください、助けて、大変祈った。いや、僕、自己処理のために行きなさい。で、彼は自己処理のためにね、施設に行ったわけ。でも、葬式されたんです。最後ね、おばあさんの部屋を片付けた。いろいろ、ね、一通の遺書が出てきた。こわごわ、こう開けてみるとね、例によっての、おばあさんが、あの人の悪口を、悪口10万そう一生懸命て読んでね、で最後この封筒の裏を見たらね、もう最後死ぬ前ですね、触れ入れてね、こう書いてあった。武田さん、本当に親切にしてくださってありがとうございます、お礼の言葉がね、もう死の直前でしょうね、書いてあった。それを見て彼は号泣しないと、神様、感謝します、私は死ななくていいんですねって言ってね、泣いてひっくり返って、そして彼はその時、あ、自分はもう福祉の仕事ではなく、本当に魂を救う仕事をしなければいけない、俺も牧師になるって言って献身の決意します。全部これは主です。いや、本当ですね、子供のことでもね、親がね、子供にこういう道を歩けという立派な道を歩かないよ、皆さん命令してごらん、噛みつかない子供から。で、本当にね、これはね、あなたが今お話をしたね、本当に主様の前に、一夜様、イエス様、一番主の日を守る、十分の一はちょろまかさんでね、きれいに一番きれいなところを性別して主様をお返しする、そして神様の目に見えないからね、神様の目に見える代理者として立てられている牧先生に 心からお従いする先生を支持して一生懸命お助けする神様に仕えるんだよ。そのようにね、するとね、ちゃんとね、後がしてくれる。本当おかげさまで、ね、今はちょ孫が7人おります。ここにも2人おる。7人おるけどね。本当ね、この孫の中の一人のね、一人がね、もう献身してますよ。すごいですよ。この前、聖会があってね、聖霊受けた。だから彼はね、祈りたくなってね、自分でお祈りした。イエス様と話をした。ほう。私も話せないよ。すごいね。もう、すごい進行者だね。で、彼はね、今、まあ、あれやる曲が朝5時から送電するでしょ。朝はもちろん来ないよね。夜7時からね、毎晩集会やってるんですよ。朝と夜とね、朝に夕にと言いますから。すると、ね、7時の集会、毎晩彼だけは、大学の親が来なくても大学の、彼は来るの。祈り会に来て祈るんですよ。もう私は嬉しくてね、報われてます。イエス様感謝します。こういうこと誰ができる。まあ中1だよ、中1だよ。自分からね、もう喜んでね、毎日教会に行って祈る。これが主です。主がなさることですね。皆さん自分でね頑張ってね、子育て中は無理無理だけど、変なとこ行って変なことするよ。子供というものはね、親の言うこと聞かれてきてるの。ですから皆さん、もう私たちがね、主にね、お従いするということによって、子供の代に、孫の代に祝福が行きま す、ね、信じます。アメン。きっときっとですね、そうなることを信じます。まあ、ぜひそういうことで佐久間先生よろしくお願いいたします。です、ね、本当に、まあ、このほど献身してですね、体を悪くしながらも生きておりますから、本当皆さんにですね、どうか支えて助けてですねくださるように心からお願いしたいと思います。まあ、そのことをまずですね、私の経験からですね、はい、だから私はもう今牧師を終わろうとしているんですが、本当牧師職もね、祝福された。本当に今だってね、教会の本当立派な方たちがね、仕えてくださるか、はあ、こんな人たちと共に最後の時をね、牧師として過ごせるのかと思う。もったいなくてたまりません。いや、本当立派なんだ。生徒がね、うちの教室はね、小学校の先生を30年した大長さんと言います。立派な人で、もうどんどん出るんですよ。我が家を開いてね、そして全然そこから救いを追っていく。すごいよ。もう本当に愛を持ってね、祈りを持って使えられる。また川本さんとかですね、一人姉妹、今はね、その方が中心で派手な食堂って子供食堂やってるの。なんと80名90名来るよ、いっぱい。そうしてね、そこから救いが起こったりね。いやー、見ながら、立派な生徒だな、私の何倍以上立派ですよ。いや、本当こう口は、私はこんな素晴らしい生徒たちに組まれながら牧師たちの生涯を終わろうとすること、これは祝福だな、つくづく思うですね。まあ、これは私がね、私と恩師の先生、平勝先生、この先生怖かったんだよ。怖いおじいちゃんで、ね、かなり厳しくやられました。私もでもね、私は心から、ね、神様から導かれました。先生からものすごいひどく叱られて、ね、めちゃくちゃ叱られて、ちょっとつまずきそうになったんです。そしたらね、ちゃんと聖書には言葉があるの。サムエル記上の24章26章、もうね、ちょっとここだけ読んでおきましょう、ね、皆さん長い信仰生活になって大きな恵みになると思うのでですね、サムエル記の女王の24章、皆さんの聖書にもサムエル記あるんですが、俺の聖書にはサムエル記ない場合という人はあると思う。468ページ、ここはね、この演劇におけるダビデとサウルという、でこれはですね、ダビデがまだ王ではない、サウルが王様の時代です。で、結局聖霊がダビデに下ってですね、このもちろん王であるサウルは悪霊に疲れて、何とかしてダビデを殺そうと思って追っかけてくるんですね。この時もですね、エンゲディというのをいた時に3000名の手下を連れてサウルがやってきた。そしてダビデを捕まえようとするんですね。そして途中、羊の囲いの場のあたりに差し掛かると4節、 そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入った。用を足すね。トイレに入ったわけ。とかちょうどそのトイレのために洞窟に入った。その洞窟にですね、600名ぐらいです。で、この手下とともに、ダビデがずっと隠れてたわけです。まともに戦ったら、向こうは3000名。建物かってね。だから、もうずっと息を凝らしてね、待ってたんですよ。そしたらそこにダビデが入ってきました。チャンス、ね、で、手下が言うんですよ。王様、先生、ダビデ先生、ね、主があなたに私の敵を渡すと思い通りにするがよいと約束されたのはこの時ですよ。手下がですね、ダビデに殺しましょうと手仕掛けた。その時にですね、ここはダビデじゃないと。ダビデは立っていき、サウルの裏切りの足をちょっと切った。そしてですね、しかしダビデはサウルの上着を切ったことさえも心の中ですごく悔い改めした。で、弟子たちがやりましょうと言った時に、ね、彼はこう言うんですよ。決して私が主君であり、主が油注がれた方に私が手を置け、このようなことをするのは決してお許しにならない。主は彼が油注がれた方だ。で、結局王様というのは油注がれたんですね。だから自分が油注がれた器にね、手を置けるのは、ね、ダメだ。神様に手を置けることになるか。まあ、ご存知のようにね、油注がれるのは、ね、三種類ですから、王様、預言者、そして祭司。まあ、坂口先生も安心で油注がれたと。聖霊の油ですね。で、油注がれた器なんで。で、その油注がれた器に手を置けたら、自分が神様から触るか。いや、絶対自分は手を置けない。殺しに来てんだよ。殺さなかったら殺されるよ。当たり前じゃないよ、夫殺すのはね。殺しに来てる。自分を、でも彼は殺さないんですよ。いや、自分、神を恐れてるんですよ。いや、神様が油を恐れてくれたら、絶対私は油、手を置けないって言ってですね。皆さんどうぞですね。どこの教会に行ってもそうですけども、主の建てられた器というのは油を注がれた器ですから、どうぞ、決して、ですね、あ、衣の裾を切った、それも責められた、ね、ダメだ、本当皆さん、ね、これはすごく大事な、皆さんがね、今から信仰生活を長くされるときすごく大事なことですからね、どうぞ覚えておいてください。油先生の、牧先生の衣の裾を切って、悪い思いを持つことさえもダメだ、ね、悔い改めなきゃいけない。私もね、本当この点は取り扱われました。私の恩師の先生厳しかったから、相当私もやられたんですね。でもね、こいつも神様です。だから絶対先生に対してつまずいてはならない。先生に何か持ってはならない。いつも、ね、心から感謝せよ。でね、最後ね、私は悪い癖、ここで小坂さんだったね、お葬式で倒れたよね。本当悪い癖がありました、ね、人を驚かせるたまものがあちこちよその教会行って、もう7回ぐらい倒れた。いつもよそで倒れるのよね、困ったもんでね。で、私が母教会の熊本愛染教会で説教に泊まりていって、説教終わってから祝祖してたら、ポーッと来たよ。ふーっと倒れしまった。そしてね、下の祈祷室で休んでた。ところがそこにね、私の恩師の日高の先生の奥様が水を持ってきてた。その瞬間ね、もうその奥様の顔を見た瞬間、ふわーっと見たまま、清い見たまま、先生、奥様、ありがとうございましたというね、無条件のですね、私の恩師に対する感謝が溢れてきた。じゃあその時ね、あ、私の信仰障害は勝利した、これで私は勝利した確信しました。もうあとは付属です本当にね、主が勝利した。そうです、それぐらい重要な問題なんですよ。皆さんがどこの教会に行かれようともですね、牧師は人間です。失敗をします。愚かです、ですね、神様じゃないから。全部間違いせんとのことはない。間違うこともあるかもしれない。でも皆さんが神から油注いだ器を本当に大事にすることによって、主を大事にすることになります。大きな祝福を受けるようになります。もちろん牧師は間違えたら、神様は牧師を罰する、神様が裁きますよ。でも従った皆様には祝福だけが行きます。 どうかですね、この恵みを受けてですね、私も子供と育ててみて、言うことか、全部自分勝手にする。でも、その結果がですね、子供たちに、孫たちに、から親戚に、みんなにですね、及ぶことができれば、ありがたいでしょう。せっかく生まれてきて、ああ、自分の息子は全部もう、のんくりしたんでね、うろうろしよう、つばかおかしよう。これじゃどうしましょう、自分が救われて。みんな、愛する者たちがみんな救われて、みんなイエス様のために生きて、喜んで栄光を表している。そうなるためには、皆様方、お一人お一人の生き方にかかっています。死を一番目にする。まず死の日を守る。一番目に、十分の一は決してごまかさないで、きれいに整備して、主様にありがとうございます。それ三番目に、神様がそれぞれの教会に与えられた、牧師であり、伝道者であり、建てられた嘘を大事に、ですね、お立てして、その言葉によく従っていく。すると、ちゃんと結果は来ます。実験済みです。どうぞ、大いなる祝福をお受けくださいますように、皆様の子孫たちに、子供たちにも、本当祝福が行きますよ。皆さん、この三原則を守ってください。お願いします。祝福は皆さんのもので。はい。で、ちょっと短くで最後に今日のメッセージですけれども、許しなさいというですね、メッセージです。で、この、主の祈りを読んでみるとね、主の祈りが2箇所あるんですよ。1箇所はマタイ伝の6章、1箇所はルカ伝の11章、2箇所にあるんですね。で、そのマタイ伝の16章に主の祈りがあるんですが、主の祈りはこう祈りなさいと言って、6つの祈りの内容を教えてください。皆が上がりますように、御国が来ますように、皆が御心がなりますように、日ごとの糧を、また私の罪を許しください。そして最後には誘惑に勝てるように、この6つの祈り、どれも大事。その後にね、書いてある。これらのことを祈るときに、ね、許してから祈りなさいと書いてある。ただね、どんなに熱心に祈ったからといってね、この主の祈りの内容が正しい内容ですけれども、それだけじゃない。こう書いてある。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も、あなた方の過ちを許すなら、しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しにならない。すなわち、お許しにならないというのは、主が祈りを聞いてくださらないよと。だから、どんな熱心によってもね、もしあなたが心の中で、憎らしいね、あの野郎の時は、こういうふうに思ったりしてるとね、ダメだって言うんです。人前に出て行って祈るときに、ね、心から許して祈りなさい。すごく重要なことです。信仰生活において、ね、許すということはどれくらい大事でしょうか。これができないと何もないと言っても過言ではありません。許すことですね。だから、マタイ伝の11章を開けてみますとね、イエス様が山を動かす祈りというのを、山を動かす祈りです、ね。すごいね。だから、この神を信じようと言ってですね、この山に向かって、立ち上がって海に飛び込めといい、少しも疑わないで自分の言う通りになると、信じるならばその通りになる。だから祈り求めるな、すでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになると言って、そしてその後にね、そしてこう書いてある。また立って祈るとき、誰かに対して何かに恨みに思うことがあれば許してあげなさい、そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してください。御言葉に立って祈る、命令して祈る、求める。でもね、その時に心の中に、いやー、愛してすかねーと言ってね、まあ、それが大事であり、夫婦であれ、親子であれ、兄弟姉妹であれ、僕先生であれ、信徒であれ、まあ、職場の上司であれ、部下であれ、いろいろ人間関係あるでしょ。そういう中で、許せー、あの人はです、ね、そういう思いを持ったままね、礼儀しないと。主よ、御心がなりますようにって言ってね、主の祈りをしても、ね、聞かれんばいって言うんです。書いてある。熱心に祈ることも重要なことです。だから、ルカ伝の11章の主の祈りの後には、とにかく熱心に祈れということです。だから、祈りが聞かれるためには、熱心に求めまで与えられまで祈るということが重要。しかし、それと同時に、ただ熱心だけじゃなくて、心から許しながら祈るということ。許すということはすっごく大事なことです。今日ですね、皆さん、本当にこう礼拝に来ました。 本当十字架をもう一度見上げてですね、心から許しますというね、この祈りを捧げて、すべてのその憎しみや妬みとか恨みを全部取り去っていただいて、軽くされて帰りたいんですよね。許しなさいと言った。だから、こうする祈りの時でもね、許さんとダメばいとおっしゃる。そうなんです。許さないとね、ダメなんです。もう本当大事なことで、ね、だから、この前もちょっと札幌行った時、そっちの話をしたんですけど、このね、この一つの日本キリスト教の偉い僕先生が書いた本が、ノーからイエス。この中に、ね、許すということが大きな戦いであるということが書いてある。どういうことかというとね、このイー先生、これは日本キリスト教団のトップだったんですね。その方が書いてるんですけど、息子を殺した犯人を許すと言って、で、この方が岡山県の倉敷で牧師をしてた時にね、自分の教会、隣の教会にあったことです。同じ倉敷の別の教会に、津田綾子さんというおばあさんがいました。ある日、津田さんのもとに大阪の近くで仕事をしていた一人息子の太郎くんが行方不明になったという知らせが警察から届いた。しかも3ヶ月経って見つかった時には太郎くんは白骨死体になっていました。検査の結果、自殺ということになった。そんなバカなことは、ね、自殺したりするはずがないと津田さんはとても信じることができませんでした。やがて分かったことは、自殺に見せかけてはありません。実は強盗に殺されたということが分かったのです。この強盗はとったたった3000円のお金のために博多だけ仲居の一人息子が殺されてしまった。津田さんはやるせなく悲しくて、ただ怒りがこみ上げてくるでした。そんな思いで津田さん、毎日悶々として苦しい一人息子が殺された。17歳の時にバプテスミでクリスチャンだった。日本教ですけどね。そしてご主人を先に天に送り、また息子さんを失ってからはなおのこと教会に行くことだけがただ一つだけの慰めでした。ところがその息子さんが他殺と分かってからは教会に行くことがとても辛く感じられるようになった。どうしてかというと、ある時田さんは教会の僕先生に、先生、私は主の祈りがどうしてもできません、苦しくてと心の中にわだかまっている思いを語りました。主の祈りというのは、今日はご存知ですね。天にますます我々の父よという、そして終わりの近くに、我らに罪を犯す者を我らが許すごと、我らの罪をも許したまえという祈りが出てきます。私は自分の息子を殺した人を許すことができないから、この主の祈りができないんです。って口を先生に訴えた。じっと津田さんの話を聞いていた牧師さんは、そうじゃろうな、辛いじゃろうな、多分神様もとっても辛かったろうな、今日ですね、父の涙という賛美、本当バッチリです。これ一番歌ってほしかった賛美、この通りなんですよね。でこの先生が、そうじゃろうな、辛かったろうな、多分神様もとっても辛かった、父の涙も辛かったろうな、ただ自分の一人息子のイエス様がみんなの手に勝って十字架につけられて殺されてしまったんじゃからなぁと一言ねおっしゃった。ポトリとおっしゃった。津田さんは頭を強く打たれたような衝撃を感じました。人間を救うためにかけがえのない一人子イエス様を犠牲となった神様、その痛みに深く触れたような気がしてならないのです。聖書にはこんなふうに書かれています。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。津田さんの一番好きな聖書の言葉です。この聖書のことを読みながら津田さんは次第に心が変えられていくのを感じました。その時のことを津田さんは次のように語っています。神の一人子イエスの前には人間は全て罪人です。そのイエス様から私が許されているように私が人を許さないわけにはまいりません。その夜、あれ以来、初めての真剣な祈りを下げて、床に着きましたが、間もなく何か光でも見たような、急にパーッと目が覚めました。それは例えようもない、すがすがしい気持ちです。そうだ、許さなければ、神様も許してくださったんだから、太郎も許しているに違いない。私は激しい憎しみをとうとう超えることができたのです。 私は起き出して数ペンを取りました。南南さん、私はタロウの母です。亡くなった息子の追悼は年ごとに深まります。つない信仰ですけれど、私は若い頃からクリスチャンとして歩んでまいりました。何時の時を愛せよとのイエス様のお言葉は理屈としては存じておりましたけれども、今度のこの時は随分苦しみました。でも今はもうあなたを恨んでおりません。南南さん、私はあなたも神様に愛されている人であり、立派になる素質のあり方を信じています。一日も早く更生して本当の幸せを得られますようにと、ね、彼女はこういう手紙を書いてね、そして相手を許してで、この人がもうものすごく感謝して、もうお母さんと言ってね、そして交流をして、やがて教会に来て彼が救われたという、ね、あまり簡単、あんまりじゃなくて本当簡単に自分の一人息子がね殺された。主の祈りが祈れない、許さなきゃいけないと分かってるけど、それができない、大概苦しい。でもイエス様を見上げてですね、父なる神様を見上げて、その時に本当にもう内側から込み上げるようにして、心から許しが与えられてね、許しに勝利したと書いてあります。これはみんな大なり小なりいろんなことがありますね。でも本当にイエス様は勝利者ですからね、どうか十字架を見上げて、心から、ね、誰に対しても心から許しますと今日ですね、心から告白して全ての思いを下ろしたいですね。我々は十字架のもとに来たんですからね。これがキリスト教です。キリスト教はこれ以上でもない、これ以下でもない。最後にですね、もう一つだけ、これは世の光バプテストのですね、世の光に乗っていた去年の3月号ですね。でここに坂田先生という先生が霊界プログラムというのを書いておりましたね。すごくいい文章になっていました。でこの方が実はね、自分はいつもね十字架のイエス様にしがみつくんだけど、もう一人ね、もう一人のことをいつも考えて、実は私にはイエス様とは別にもう一人いつも目標としている少女がいます。20年以上お会いしてませんか、立派なお体になっておられるでしょうが、彼女のことを彼に A さんと呼ばせていただきますってね、当時まだ彼女は小学校の5、6年でしょうね。バプテスマを受けて教会学校に来たんですね。教会学校に毎週出席しておりました。教会学校は素晴らしいですよ。子供たちは聞いてますよ。どうか子供たちにですね、御言葉をお語りかけてくださいですね。彼女もやってきた。で、幼い頃から他のお子さんに比べ少しの面で少しテンポが遅く、何をやるにも時間がかかるようなお子さんでした。それで小学校の頃からいじめを受けていました。小学校の高学年か中学に入ったばかりの頃だったと記憶しますが、ある日教室に入って自分の机を見るとね、机の上がピカピカ光ってる。で、表面が他の机に比べピカピカ光っていたのです。机を光らせていた正体は人の唾、ペーッとみんなが入ってですね、唾液でした。いじめていた子供たちが唾を A さんの唾の机の前面に発見した。ペーッといじめっ子がね、どこでもいじめっ子いますよ。ちょっとね、遅れてるから、ね、いつも彼女はいじめの対象。それでね、すごいですね。彼女は自分の机をしばらく見つめた後、荷物を置いて外に出て行きました。そして自分の雑巾を水で濡らして絞って持ってきて、静かに机を拭き、何事もなかったかのように一日を過ごしました。ところが事態が動いたのは意外なところからでした。 A さんのクラスメートが事の顛末を自分のお母さんに話した。 A さんはお母さんに話さない。彼女本当に許してるか。そのお母さんから A 子さんのお母さんに連絡が行った。お母さん頭に乗って、ね、すぐ職員室に直行、職員室に乗り込んだそうです。学校から帰っても怒りは収まらないお母さん、いつもと変わらずにマイペースで過ごしていた A さんに、なんであんなそののんきしてるの、詳しくないの、どうしてお母さんにすぐ話さなかったと畳みかけるように、お母さんが娘を責めた。そうしたらね、 A さんは怒りと悲しみに顔を紅潮されているお母さんに静かにまるで小さな子供に言い含めるようにこう言ったのです。お母さん、なんでそんな怒ってるの、あのね、イエス様も同じことされたのよ、イエス様も同じように苦しみを受けになったのよ。彼女はイエス様のその十字架の苦しみを知ってたんですね。お母さん、なんでそんな怒ると、 イエス様が全部ね引き受けてくださったんだよ。もう彼女はイエス様の十字架の恵みに満たされております。やられてもやられても、ね、きれいにそして済まわして許してね勝利してたって。お母さん全然クリスチャンじゃないからカーッとなってね、もう許せないって、うーって、ね、でもこう見ながらですね、その時のお母さんの唖然とした顔が浮かび上がります。しかし A さんはいつもと変わらない。しかし堂々として確信に満ち満ちた言葉を聞いて、お母さんの顔は頭から昇っている時が、昇っている時が一気に引いたそうです。本当にいいこと書いてありますね。だから信仰生活は何かね、偉い先生がね偉いことするんじゃないと、教会校で皆さんが語ってくださる言葉を素直に御言葉を信じ、そしてその御言葉に生きる、こんな力があるんですよ。単純に信じましょうね。幼子のようにイエス様の十字架を心から信じて、その十字架の恵みをいっぱい受けて、ね、たとえいろんなことを言われても、あ、イエス様がこうだったと思ってね、心から許して愛してね生きていきたいです。これが信仰の勝利と言います。シンプルですけどね、この信仰はすごいですよ。どうかですね、しっかり教会子供たちにしっかり十字架の身内を教えてください。大人もそうです。子供に負けないようにしっかり十字架を焦点を当てながら、心から許し心から愛してね仕えていく、そういう信仰生涯を送りたいと思います。イエス様が十字架に仕えられる前にですね、二つのことを、一つは弟子同士互いに足を洗いなさい、汚れた足を許し合うということですね。もう一つは全世界に出てって福音を伝える、二つの命令。そうです、イエス様私たちに本当にですね足を洗い合って許し合って、心から許し合って足を洗い合っていくようにと教えてくださいました。ですからイエス様こういうふうにおっしゃいました。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。ということは足を洗い合いなさい、心から許しなさい、十字架のイエス様の許しを持って心から許しなさいですね。ここにもんちくいますけど、今日もお父さんからお手紙いただきました。書いてあるよ、本当に日本を愛しますって、ね、皆さんどれぐらい血が流れていると思います。いや本当に韓国の皆さんも涙が出てくる。どれぐらい日本が悪いことですか。とてもとてもね許せるもんじゃない。でも韓国のクリスチャンたちは十字架に心から許して日本のために本当に尽くしたいと思っています。私は本当に韓国の生たちを見ると嬉しくてなりません。同時に、ああ日本人としてもっともっと悔い改めて心からごめんなさいを言いたいなという思いがいつも心の中に湧いてきま す。お互いに足を洗い合って許し合って、本当に信仰の勝利をしたいです。この許すことが信仰の勝利です。皆さんどうぞ十字架を見上げて心から許しますと今日告白したいと思います。一言お願いいたします。愛する天皇お父様、ありがとうございます。私の模範に習いなさいとおっしゃいました。どうか私たちもイエス様、あなたが私の汚い足を十字架から洗ってくださったように、私も喜んで人々の足を心から洗うことができるように、許し合って愛し合って生きることができるように助けてください。どうぞこの玉川教会を祝してください。尊い主さんはじめ生徒一同みんなで足を洗い合って許し合って愛の共同体としていよいよ成長前進することができるように助けてください。格別に坂尾先生の病を一日も早く癒していただきますよう心から願いながら、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ありがとうございました。